声の写経だより。写経だより。ナンバー149。2019年11月20日号。編集発行。社会福祉法人。日立市社会福祉協議会。郵便番号 317-0076。日立市大瀬町。4丁目。9番13号、福祉プラザ1階。電話、0294-37-1122。ファックス、0294-37-1124。e メール、h.shakyo@iss.ocn.ne.jp ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/業務時間午前8時30分から午後5時15分。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、中央子どもの広場講座。1ページ。福祉への思い。福祉作文コンクール受賞者決定。2ページ。市内4カ所目の子ども食堂がオープン。鳴沢ドリームズ。3ページ。地域福祉通信。4ページ。日立ボランティアプラザニュース。5ページ。介護予防コラム。生活を支える。事業者部会メンバー紹介コーナー。ナンバー12。令和元年度。社協会員募集の結果をお知らせします。以上、6ページ。第15回、ふれあいクリーンハイキング。思うこと、広報モニター委員のコラム。善意の寄付。以上、7ページ。インフォメーション。8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。中央子どもの広場講座。子どもの歯の健康を守ろう。市社協では、子育て支援の一環として、乳幼児期のお子さん同士、保護者の皆さん方が自由に交流し、情報交換できる場として、子どもの広場を開設しています。子どもの広場には、専門の保育士が育児の相談に応じるほか、毎月、子育てに関する講座も開催しています。今回の講座は、歯の健康に関する講話。市の歯科衛生士さんからのお話の後に、実際にブラッシング指導もあり、参加された保護者からは、食生活の注意点や歯ブラシの選び方、磨き方などについて例を出してくれてとてもわかりやすかった、との声がありました。写真が2枚あります。1枚目、ゴシゴシできたよ。歯科衛生士さんによるブラッシング指導。2枚目、虫歯にならないために、飲み物にも気をつけましょう。写真終わり。子どもの広場について。解説曜日、解説時間、場所の順に読みます。中央子どもの広場。月曜、火曜、水曜、金曜日。午前9時から午後4時。中央交流センター。十王町友部129-2 南部子供の広場。水曜から土曜日。午前9時30分から午後4時30分。南部図書館。久慈町 3-24-1。12月の子供の広場の講座については、8ページをご覧ください。問い合わせ、市社協、電話 37-1122。
2ページ、福祉への思い、福祉作文コンクール受賞者決定。このコンクールは、市内の児童、生徒が日常生活の中で、福祉について考えたことや体験したことを作文にし、若い世代からの声として多くの方々に伝えることを目的としています。受賞者の表彰式は11月12日に開催した市社協の福祉の集いで行われ、代表して最優秀賞を受賞した木畑かなみさんが作文を朗読しました。受賞者の一覧は3ページに掲載しています。受賞者の皆さん、おめでとうございます。福祉作文コンクール受賞者、最優秀賞、木畑かなみさん、日立第一高等学校附属中学校3年、後悔を学びに変えて、優秀賞、小学生の部、星野元気さん、田尻小学校5年、大切な家族、中学生の部、向笠直さん、豊浦中学校1年、魔法の言葉。特別賞、小学生の部、八橋可憐さん、大久保小学校4年、笑顔が絶えない福祉。松浦美雄さん、大三河小学校4年、福祉ボランティアのアンケート。関啓太さん、くし形小学校5年、命。中学生の部、大部美森さん、助川中学校1年、石巻でのたくさんの笑顔。林真奈美さん、河原子中学校3年、家族の看病で気づいたこと。園部達也さん、日立第一高等学校附属中学校3年、私たちと福祉。受賞した9人の作文は、市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。最優秀賞作文、後悔を学びに変えて、茨城県立日立第一高等学校附属中学校3年、木畑かなみさん、写真。少子高齢化が進み、たくさんの福祉施設を見かけるようになった。駅のホームの青い椅子や、電車、バスには必ず優先席がある。スーパーマーケットの入り口にはなだらかなスロープと手すりがついている。このように社会は高齢化に伴いバリアフリーの建設が着々と進められている。私は小学6年生の時に福祉イベントでの高齢者体験に参加した。用意されていたヘッドフォンとゴーグルと特殊な手袋をつけた。すると視界は狭くなり、手足は重くなり、周りが何を話しているのかよくわからない状況に陥った。そこで初めて怖さを体感した。それと同時に、人間は年を取るにつれ、体の様々な機能が低下することを知った。そのため、高齢者にはまっすぐ目を見て大きな声で語りかけるのよ、というボランティアの方々の説明が、よく理解できたのを覚えている。もういない大好きだった曽祖母は、高齢者に多い認知症だった。だんだん同じ質問を繰り返すようになっていき、あ、そういえば夜ご飯まだ食べてない?と曽祖母に言われて、最初は、もう食べたよ、と笑みを浮かべて答えていた。しかし、そのことを何回も聞かれ、勉強中でもあった私は、イライラして思わず、もう食べたって何回も言ってるでしょ?と声を張り上げてしまった。曽祖母は悲しい顔をしながらも、数分後にはその出来事を忘れ、 私を見てニコニコしていた。その曾祖母が亡くなった時、あの出来事を思い直して、なぜ優しく接することができなかったんだろう。もっとお話しすればよかった。もっと笑顔でいればよかったと、ただ後悔だけが残ってしまった。後悔は何度も自分を責め立てた。身近にいた曾祖母を失って初めての感情だった。今は曾祖母の娘、祖母が認知症になりかけている。あの日、二度と後悔をしたくないと心に誓った私は、もちろん祖母と日常会話を楽しんでる。将来の夢は作業療法士だ。母の影響もありこの仕事を知った。作業療法士は高齢者や事故で右半身麻痺した人などをリハビリによって少しでも回復させたり、日常生活で困らないようにどうするかを考える仕事である。他にも理学療法士などスポーツに携わる仕事もあるが、私は高齢者と接点のある仕事に就きたいと思った。その仕事について高齢者の笑顔を見るのが夢である。高齢化社会の中で福祉イベントの体験や曾祖母とあまり話せなかった後悔の経験をした。それらを学びに変え、働く世界に出た時に生かしていきたいと思う。電車の中で座れなくて困っている高齢者を見たら席を譲ることを、作業療法士への道の小さな一歩として踏み出していきたい。原文のまま掲載しています。
3ページ。第4箇所目の子ども食堂がオープン。鳴沢ドリームズ。子ども食堂は子どもの孤食解消のため、食事を通して子ども同士や地域の皆さんが交流する触れ合いの場です。今年3月に市内4カ所目の子ども食堂、鳴沢ドリームズがオープンしました。鳴沢ドリームズは子どもだけではなく、高齢の方など地域の誰もが参加できる触れ合いの場です。食事の準備ができるまでの間、地域の高齢者や子どもたちが一緒にゲームをするなど楽しく交流する時間を設けています。参加された親子からは、いろいろな世代の方と交流できるのが楽しみです。みんなで食べるご飯はとても美味しいです、との感想が寄せられました。皆さんもぜひご参加ください。子ども食堂鳴沢ドリームズ。時、第3金曜日午後5時から7時。令和元年11月と令和2年1月は、第3、第5金曜日。ところ、鳴沢交流センター。写真があります。鳴沢ドリームズスタッフの笑顔の集合写真です。写真終わり。鳴沢ドリームズのほか、市内4カ所で子ども食堂を実施しています。詳細については問い合わせください。市、社協、電話。37-1122 市内の子ども食堂時、ところの順に読みます。ワクワク獣王クラブ第4金曜日午後5時から7時獣王交流センター南風第2火曜日午後3時から7時南部支所2階和室おかえりご飯食堂第3月曜日、午後4時から7時、弁天町 1-11-4、銀座通り山本ビル。諏訪ひまわり食堂、第2金曜日、午後5時から7時と、第4土曜日、正午から午後2時。介護支援センターひまわり内。
4ページ、地域福祉通信。小地域福祉活動紹介。暮らしやすい地域を目指して、日常生活の困りごとに関するアンケート調査。市社協では、平成29年度から、高齢者の日常生活の困りごとに関するアンケート調査を継続して行っています。 アンケートは、ふれあいサロンに通う高齢者が対象。住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な人と支援者をつなげるなどの仕事をしている生活支援コーディネーターが各サロン会場に出向き、次の表の15項目を用いて、できること、できないことを対象者にその場で記入してもらいます。表があります。アンケート項目。1、食事の準備、調理、後始末。2、食事を食べる。3、薬を飲む、貼る、塗る。4、通院。5、散歩、外出。6、家の中の掃除。7、庭木の手入れ。8、洗濯。9、買い物。10、ゴミ出し。11、電球の交換。12、家の中の修理、部屋の模様替え。13、預貯金の出し入れ。14、公共料金の支払い。15、自治会、町内会の活動。表終わり。若い頃は自分でできた家事や家屋のメンテナンスなどが年齢とともに自由がきかなくなり、生活の中で不便を感じるようになります。それが生活の中で生まれる困りごとになります。誰もが住み慣れた地域で安心して長く暮らすためには、地域にある様々なサービスを利用しながら、住民同士で支え合うつながりが求められています。そのためには、地域に住む方が何に困っているかという日常生活の困りごとを収集して解決するための新たな支援のあり方を考えることが必要になります。帯グラフがあります。日常生活の困りごと。平成30年度日常生活の困りごとアンケート調査について報告より作成。4地区60サロン。縦に4つの項目。電球交換、買い物、庭木の手入れ、家の中の修理、模様替え。横に自分でできる、手伝いがあればできる、少し手助けが必要、自分ではできないの割合が書かれています。それぞれの項目について、少し手助けが必要と自分ではできないの割合を読みます。電球交換、少し手助けが必要、5.2%。自分ではできない、23.9%。買い物、少し手助け、2%。できない、3.2%。庭木の手入れ、少し手助け、6.1%。できない、12.2%。家の中の修理、模様替え、少し手助け、8.3%。できない、21.4%。グラフ終わり。表にある15項目の質問に答えていただき、帯グラフ、少し手助けが必要、自分ではできないと回答した数が多い4項目を取り上げてみると、高所の作業などが難しい方が多いことがわかります。これらの意見を踏まえ、市社協では、生活支援コーディネーターを中心に、それぞれのニーズに合わせたサービスを検討し、誰もが暮らしやすい街を目指して、地域にあるサービス情報の 収集と開発を進めています。写真があります。実際のアンケートの様子。写真終わり。
ページ。日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。台風第19号による被災地に、ボランティアバスを運行。10月12日、甲信地方から東北地方にかけて、記録的な大雨が続き、茨城県内においても、河川の氾濫などにより、甚大な被害が発生しました。市社協では、いち早く被災地の支援を行うため、10月19日、26日、11月9日の3回にわたり、ボランティアバスを運行しました。近隣の日立太田市、水戸市、日立大宮市にボランティアバスを出し、3日間で延べ100人を超えるボランティアが支援活動を行いました。参加者の中には、市内の高校の生徒や大学生、企業の従業員からの参加が多数ありました。被災地では、主に床下の泥出し、写真、や家屋内の清掃、写真、河川でのゴミ収集、分別作業を行いました。以前の生活を取り戻すには、まだ時間がかかりますが、被災地の方からは、一人ではどうしようもなかった、ボランティアが大勢来てくれて助かった、との声があり、被災地の復興への一助となりました。ボランティア活動を見学、体験してみませんか？ボランティア活動を始めるきっかけは様々です。友人に誘われたり、自分の趣味や社協頼りをきっかけに始めることも。市社協では何か活動したいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、実際の活動におつなぎします。ボランティア地域活動相談会。時、12月5日木曜日午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、12月4日まで。後日、職員が同行してボランティア体験を行います。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？ 1. ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日時、活動内容、募集の順に読みます。ホットスワデイサービスセンター、多賀町、月1回、ご都合の良い日、午後1時間から2時間、趣味講座講師、お菓子作り、折り紙など、演奏などをしていただける団体など、数人。銀座台、助川サテライト、鹿島町。月1回から2回、月曜日から金曜日、1時間から2時間。利用者とのコミュニケーション。以後、将棋のお相手、数人。
6ページ、介護予防コラム。嚥下体操で誤嚥予防。嚥下とは、飲み込みのことです。口の周囲、舌、首などの筋肉を使って、食べ物や飲み物を、喉を通らせて食道へ送り込む一連の動作を言います。嚥下体操は、そのために必要な筋肉作りの一つの運動です。今回は、誤嚥予防体操の一例をご紹介します。あいうべ体操。顔のイラストで説明しています。1、あーと と口を大きく開ける。2. いーと口を大きく横に広げる。3. うーと口を強く前に突き出す。4. べーと舌を突き出して下に伸ばす。口を大きく使って、あー、いー、うー、べーと動かします。できるだけ大げさにやることを意識しましょう。1セット4秒ほどかけて、ゆっくりと行います。1日30セットを目標に始めてみましょう。あいうべ体操は、人間が本来行うべき鼻呼吸を促進させるための体操です。筋力も鼻呼吸も鍛えられるので、誤嚥の予防には最適と言われています。参考元、口腔ケア、訪問歯科診療支援、スマイルネット。生活を支える、事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー12。市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを実施する NPO 法人や民間事業者、地域等との連携を強化しています。今後では、その生活支援サービス事業者等で組織した事業者部会の中から、ベンディ日立鮎川店を紹介します。ベンディ日立鮎川店。ベンディ日立鮎川店は、高齢化の加速や共働きが増加する中、生活支援サポートを目的として、昨年の6月にオープンしました。サービス内容は、各種クリーニング、引っ越しのお手伝い、不用品処分のお手伝い、草刈り、伐採など多岐にわたります。高齢でできない、時間が足りないという方々の困ったの解決を手伝わせていただいておりますので、お困りごとがありましたらお気軽にご連絡ください。問い合わせ、ベンディ日立鮎川店、日立市鮎川町 6-7-25、 電話 29-7123、 ファックス 29-7124、 フリーダイヤル 0120-341-600。では元年度、社協会員募集の結果をお知らせします。ありがとうございました。今年も7月の1ヶ月の期間、市内全域で会員募集を行い、多くの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行うボランティア事業や、介護予防、子育て支援、権利擁護事業など、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるための活動や、市内各地域で行われる様々な活動、災害ボランティア等のために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。会員数 32,953 世帯、会費額 1,329,5375円。これから会費を納入されます方は、ご連絡をお待ちしております。年間通して受付をいたします。市社協、電話 37-1122。
ページ、第15回ふれあいクリーンハイキング、河原湖海岸での清掃活動。日頃ボランティア活動をしている方を中心に、204人の市民に参加いただいた海岸清掃、写真。海岸がきれいになった後は、砂浜で宝探しのレクリエーションを行いました。他にも、障害者就労支援施設等の特設コーナーや、ボランティアグループによるオカリナの演奏、写真を聞きながら、秋の晴れ間に賑やかに交流を図りました。思うこと、広報モニター委員のコラム。 福祉やボランティアについて日頃考えたり感じていること。茨城大学呉清久。日本に来て1年半が経ちます。最近うつ病に関するニュースを読み、私が初めて日本人の家に遊びに行き、家族のぬくもりを感じたと同時に、会話の難しさも体験したことを思い出しました。会話によっては、時にお互いを誤解してしまうこともありましたが、心と心が交流し、気持ちが通じ合う時は、温かい気持ちになりました。その家族とは短い関わりでしたが、今でも私の大切な思い出です。あるイベントで、70代の高齢の皆さんと交流する機会がありました。彼らは暮らしを豊かにするために、毎週1回集まって、オカリナや漢字などを勉強しているとのことです。私は皆さんの話を聞いて、そのような生活をしていることに感動しました。心に病を持つ皆さんも、このようなイベントに一緒に参加すれば、人生の楽しさ、美しさを感じられるかもしれないと思いました。私たちは会話の中で相手を思いやり、心の交流ができれば、心の病で苦しむ人たちを減らすことができるのではないかと思います。善意の寄付、ありがとうございました。令和元年9月1日から令和元年10月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、純不動継承略、禁煙寄付の個人団体、根目沢忠志久子、日立地区保護司会、学校法人茨城キリスト教学園、中央地区体育振興会ゴルフ部、物品寄付の個人団体、そやとり株式会社富士、日立水木郵便局、日立うさぎ平郵便局、日立幸町郵便局、鳴沢交流センター、宮田交流センター、中小路交流センター、アドバンスクラブ、日立地区保護司会、日立市清掃センター、ボランティアグループマーチ、前野商事株式会社。
8ページ、インフォメーション、子供の広場、講座のお知らせ。中央子供の広場、乳幼児の生活リズムと、冬に多い病気についてのお話。時、12月16日月曜日、午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者。託児は先着20人。内容、乳幼児の生活リズム、かかりやすい病気と受診のタイミングなど。講師、市保健師。申し込み、11月26日火曜日の午前9時30分から電話で。南部子どもの広場、乳幼児の歯の健康について。時、12月18日水曜日、午前10時30分から正午。ところ、南部図書館。対象、乳幼児と保護者、先着15組。内容、歯の健康に関する講話、歯磨き指導など。講師、市、歯科衛生士。持ち物、子供用の歯ブラシ。申し込み、11月28日木曜日の午前9時30分から電話で。
令和元年、台風第19号、災害義援金募集のお知らせ。この度の台風19号による大雨で、被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。 この災害を受け、共同募金会では、被災された方の生活支援として義援金を募集しています。皆様のご協力をお待ちしています。1、義援金の振込先。金融機関、支店名、口座番号の順に読みます。常陽銀行、本店、004、普通、3843718。筑波銀行、県庁支店、060、普通、1172073。口座名義はいずれも、社会福祉法人、茨城県共同募金会、台風19号災害義援金、当該金融機関の本支店窓口からの振込手数料、並びに全国の地方銀行の本支店窓口からの振込手数料は無料。常陽銀行、ATM からの振込手数料は無料。夜間、早朝などは時間外手数料が発生する場合があります。ネットバンキングを利用しての振り込みは手数料がかかる場合があります。2、義援金の配分。取りまとめた義援金は、茨城県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町から被災者に配分されます。3、募集期間。令和2年1月31日金曜日まで。詳細は茨城県共同募金会のホームページをご覧ください。茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会、市社協でも受付しています。電話 37-1122。
問い合わせ、申し込みは日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益はボランティア活動の進行に充てています。ピアノ効果買取。ヤマハ、河合、ほか。ピアノの処分に困っている方。今後、ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。12月8日日曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル 0120-27-0411 株式会社串田ピアノ社日立市幸町 1-7-13 電話 0294-21-0411 受付時間 AM11 時から。印刷を通して人と人との間を優しくつなぎます。協同組合日立印刷センター。郵便番号 317-0074 日立市朝日町 2-1-4 電話 0294-21-6391 ファックス 0294-21-6393 協同組合日立印刷センターは次の5社で運営しています。岩淵印刷、有限会社オーバルプリント、東運動印刷、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社。以上で声の写経だよりNo.149 2019年11月20日号を終わります。